こんにちは、レイドです。 Welcome to the Radio Meeting、 レディオミーティングにようこそ。今回ですね、先日って言っても1日前ですけども、群馬県からわざわざ四国まで来ていたジゴワットさんとね、表の音声ということでジゴワットさんの、私のレディオツアーに申し込んでいただいた時のお話をしていただいて、でここから話すのが裏ということで、ジゴワットさんが店舗オンリーでね、利益率 40% から 50% を叩き出しながら、最高月収70万円をね、稼いでいる、そのどんなものを仕入れてどんな風に動いているのかっていうのをもう全部、言える範囲で根掘り葉掘り聞いていこうと思いますんで、ジョガットさんどうぞよろしくお願いします。
こんにちは、ジゴワットです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
表の方ではねだいぶちょっとおちゃらけてしまったので今回ちょっと真面目に、
なんかおちゃらけました
っけ、だいぶなんかゲラゲラ笑った節があったのでちょっと今回で真面目にお話ししたいと思います。
いや全然良かったです、はい、すごい好評でね。
あ、そうなんですか。僕は反応がちょっとわからないので、
ちょっと感想とかま
た、あいつは大丈夫かみたいなそういう感じのあれです
か、ね、うん、いや動画見たらこの人こやばそうですねとか怖そうですねとか
そういうの
ちょっと
ちょっとショックですよ。そう僕小心者なんですから。
ちょっとやっぱりってこう自分の姿を動画で見るって新鮮でしょ、うん、
僕もちょっと見て引きましたね。若干引きました、
うん、まあ、小峠みたいだね、みたいなね、はい、ちょっと長細い小峠みたいな。
そうですね、あんまりなんだなと思って優しい顔じゃない
んだな。いいじゃないですか小峠でね。
小峠あんまり好きじゃないな俺もうちょっと違うのなんとかなりませんか。
じゃあ、
ね、ちょっとかっこいいなんか
誰かね、個性派俳優がね、
そうですね、
似た人そのうち出てきてくれたら、ね、
ありがたい
いいですね、
はい、
まあ、そんな話はどうでもよくてですね、はい、1年半アマゾンして、どうですか。ぶっちゃけ僕のツアーした後に、なんか結構すぐ決勝伸びましたって確か言ってくれたと思い出があるんですけど覚えてます？
そうですね、なんとなくは覚えてます、
なんとなく覚えてます、はい、決勝僕のツアーやってその後って平均どれぐらい？
決勝が、受けてから次の翌月がねでまだその20とかでしたね、月賞20、40、60、80、100みたいなそんな感じで伸びてた記憶がちょっと、でそっから落ちました。また
まあ大体100ぐらいで一遍頭打ちするんだよね、その時はあれ、その関東そのお住まいのあたり、
そうですね、まだ仕入れの店舗はほぼ群馬とか隣の県ぐらいまでだったと思いますね、でほぼやってたのは本、中古本と、
あその時はまだ中古本やっぱり、
ま
あ、
まあ
教えを忠実に、
もう忠実にやってましたね。半年ぐらいは本をやっていて、でそうですね、大体月でも僕は全本だけではなかったんですけど、月大体ね200冊ぐらい売ってて、本だけで大体10万ぐらいは多分利益上がってたと思います、
ね、200冊で500円利益で10万
だ、ね、うん、そうですね、
まあまあ、教えの通りだね。
そんな感じですね、はい、それを忠実にやってて、他にも、まあ、例えばデパートとかね、百貨店とか行ったりとか、まあそのスーパーマーケットとか行って家電も見たりはしてましたけど、はいはいはい、山田電機とかは行かなかった
です。
やっぱりレディオさんがね、言ってた通り
飽和するから、
そこはちょっと避けて
忠実やね、
忠実にやってましたね。
すごい
ちょっとね、
だって200冊の本仕入れたって1冊平均300円としたら6万円やもんね、
そうですね、
仕入れで利益10万でしょ、これは利益率いいよね。
利益率良かったですね。何せお金がなかったので手元に、
まあね、
その現金がね、
なあ、ほんな家電とか仕入れできないよね。
できなかったんですよ。ですよね、ちょっと怖いですし高いもの。
いややっぱ忠実にしたんだね。
最初ね半年ぐらいは本当に。
それしてたらね、そのなんかキャッシュフローがどうのこうのとか。なりようがないんですよね本メインだったら。で少々失敗してもいけるじゃないですか。
そうですね、なんとか
それでガンガン仕入れてガンガン出品するっていうその量を経験できるし、まあおすすめですね。で一番めんどくさいから、
そうですよね、
一番めんどくさいことを最初に私は教えて、なんかそれが当然じゃって言ってこう洗脳するわけですよ、初心者のうちに、いやもうなんかこうひなに刷り込みをするようにね、あこの人がお父さんだ、
計算づくだったんですね、
するとね、もうめんどくさい出品検品してさ、画像を撮って、商品説明文ちゃんと書いてっていう、あの一連の動作がこれがアマゾンこんなもんだと、 中古本がもうアマゾンの普通の出品出荷だと思ったら、あとはどんどん楽になるんですよ。
ですよね、
うん、あれ以上面倒くさいことってないから。
ないですね。
まあまあ中古家電とかは より面倒くさい。
ああ、そうですね、うん、そっちは手を出さ
ない。まあ基本的には面倒くさいですよ、中古本ってね。で、はい、で逆できんのですよね、うん、最初に新品覚えちゃって、
あ、
じゃあ中古本しましょうかって中古本しだすじゃないですか、もう続かんね。
そうですね、あ、ちょっとそれは流れが悪いかもしれないですね。
絶対に美しいのはまず中古本して、
はい、
で徐々にね、新品の方に移っていくのが絶対にいいんですよ。だから僕のもう必勝パターンは中古本をブックオフでまず覚えて、でドラッグストアに行って、
そうですね、
ドラッグストアでヘルビを新品で出す、
はい、
でそれをこう割合をこうちょっとずつ変えていくみたいなね。だからすごいね、半年で100万いったんですね、月商
行ってましたね、月商ではね、
行くよね、店舗だけだったらね、利益率 30% とかでね、
良かったですね。
で一番良かったのが月収70ぐらい行った時とか、はい、それはやっぱりあれ、いろんなところ結構遠征して、
その時は、そうですね、ちょうどタイミング的にはあれかな、家電もね、
やり始め
て、そう、ヤマダ電機の家電もちょっと見しめてやってみようかなと思って、ちょうどその時にね、ヤマダ電機は年に2回ぐらいやるなんか処分市みたいなのに行ってたんですよね。
はい、
でそこでおやっとなんかちょっと
見つけて、
もうあるな、でその商品をもう要するにどの他県の、まあ、地元もね、
はい、
全部ヤマダ電機回ってあるやつは全部回収したという感じで、当時はね、その取り寄せとかしなかったんですよね、あえて新しい店に行って違う商品があるかもしれないから
、で回収もして、まあまあ教え通りですね。
でそれがねちょうど当たって
た時にそれが月収70の、
でそれがすぐ売れなかったんです、
うんうんうん、
売れなくて本当に寝かせたんですよね、3、4ヶ月寝かせて値段が価格が戻ってきて、戻ってから、ね、一気に出したんで、一気にそこで収入が増えたって感じですね。でそこの時にはプラス本もやってたし、ヘルビもやってたし
と、今ねすごい大事なこと言って、我慢できる経済力がないと、
そうですね、
利益率って良くならんのだよね、
これすごい大事だと思います、安売りはねちょっと、
だからみんなね安売りしすぎちゃうんですよ ね、
あります
ね、ご自身も経験あると思う、
ありますね、でもお金ないとそうなっちゃうんですよね、
はい、やっぱ最初の半年って安売りしてなかったらもっと利益良かったなと思うじゃないですか、
もうたくさんありますね、そういう商品もね、
僕もすごい思いますよ、未だに思うもんね、うわ安売りしちゃったな
って、ね、そうそうそう、あります、それは、
本当に、なんかこれはねもう声を大にして二人して言いたいけど、安売りするなと、
そうですね、ちょ我慢が必要ですね、
なんか我慢するためにある程度のキャッシュはいるよっていうこと
ですね、そうですね、蓄えがないとちょっと持ってるのも厳しいですよね、
やっぱ半年ぐらいはね、その無収入でも生きていけるぐらい、できたら貯金があった方が、
相当余裕ができます
よね、いいんだよね、まあ一人暮らしの男性だったら1ヶ月15万また生きていけるじゃないですか、
いけますね、大丈夫、
15万あったら結構いい暮らしできると思う、で6ヶ月だから、90万か、で、まあ、100万ぐらい貯金あったら思い切った、なんていうのかな、背取りでの一気に収入アップっていうのは図れると思うんです
ね、そうですね、
でいつもカツカツだったらいつまでたっても大きい勝負もできないし、寝かせもできないし、
ね、
剥離でずっと自転車操業みたいになるから、
それはちょっと精神的にも厳しいですね、
これがすごいね、皆さん言わないことで、で結構本当は資金いりますかとかって資金いりませんとかいう人いるんだけど、やっぱいるよね、
いると思いますね、
で、はい、資金なしで済んだったらもう本しかないんですよね、はっきり言って、
そうですね、
その知識も経験も資金もないんだったらもう中古本の一択なのに、いきなり中国輸入をやっちゃったり
すごいですよね、
なんか
すごい、
なんか知らない知識も経験も資金もないのになんか40万の中国輸入のスクール入りたいんですけどとか言って言う人がやっぱ多くんですよね、
いや僕ね全くかじったことないんでわからないんですけど、
あれは、ね、
すごいですね、そういう流れで行く方もいるんですね、
怖いんですよね、
すごいな、
もう全力で止めますよそんなの。でそんな中国輸入 その塾だって知識も経験も資金もないやつが中国輸入やってうまいこといくかちょっといかんの分かったのに、40万とか50万で自分に払ってくれるから、はい、あ、いけますよとかって止めるんですよね。で入れちゃうんですよね、やっぱね、そのコンサルする人間がお金なかったら恐ろしいことになる。だからちょっと
でも
お金を取りたいから、ね、まあまあそれはもちろんその人が死ぬか生きるかの里業だったらそれ黙って50万支払わすよね。だからね、コンサルするべき人間はコンサルせんかと生きていけんちゅんではダメなんです。
なるほど、うん、そうですね。
なんかその辺の経済状況を見抜く力もいるわけで、まあちょっとね、一瞬でこれ10分41秒であんまり私1個の音声を10分以上撮りたくないたちなんで、はい、ちょっとこれ裏の第1部ということで。
あ、一部ですか、
はい、一旦締めさせていただきますんで、はい、じゃあこの後第2部も、はい、第2部はあれですね、どんなとこ行ってどんな商品を、うん、まさ、この四国遠征の結果とか、
はい、
言える範囲で、
あ、わかりました、
語っていただければと思いますので、言える範囲で、
はい、
じゃあその後も引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
じゃあ裏ジゴワット音声第1部、完了です。また引き続きお願いします。ラジオでした。